ちらのお耳に失礼します。でしょうか。体の緊張はほぐれているようですね。それではできるだけ優しく気持ちよくなっていただけるように努めますね。 されていますね。喜んでいただけるのであれば、あなた様の妻となった甲斐もあります。本当にあなたと結ばれてよかった。
ふと彼が私のことを見上げて、二人の視線が結ばれました。私は彼に向けて微笑みます。彼はきっとまだ気味悪がっていることでしょう。しかし私は敵ではない。むしろあなたのためにいるのだと、そう伝えられるように。
不思議そうな顔をされていますが、質問がございましたらいくらでもどうぞ。私に答えられることであればお答えいたします。ここですか？そうですね、確かにあなた様のお家ではございません。ここはとある社です。あなた様と私の仮の住まいとでも言えばよろしいでしょうか。混乱されるのも無理はございません。事情があり、あなた様の以前のお家には戻れませんから。二人が結婚生活を始める新居とでもご理解ください。
普通の人間が暮らす場所とは思えないその言葉に、彼は苦笑いしました。妙な設定の夢を見てしまったとでも考えているのでしょうか。
申し訳ございません。もう少し人間らしい住まいで暮らしたいですよね。ですが他の場所にするわけにはいかないもので、こうしなければあなたも私も存在を確かにすることができないのです。普通の人間は感じ取れませんが、この社は龍脈の上にあり、 非常に強い霊力にあふれています。だからこそ私のような不確かな存在が形を保つことができるのです。あなた様も肉体を持たない存在は本来ならば地上には長居できません。ですがこの社の霊力によってとどまることができているのです。あなた様もだんだんと記憶が戻られてきておられる様子。ようやくご自分のことを思い出されましたでしょうか。
彼は先ほどから驚きよりも焦りのような表情を見せていました。彼の中にあった小さな予感が確かな形を結んできたのでしょう。自分の肉体がないという言葉、そこから導き出される可能性に彼は震えていました。
あなた様は旅館の裏手にある渓流を取材されていましたね。とても美しい川で珍しい魚や鳥がいると事件取材ばかりされていて、すっかり心が疲弊しきっていたあなた様は編集長に頼んで旅行がてら明るい記事を書かせてもらいに来ていました。そこで悲劇は起きたのです。この地域には冥婚という風習がございます。未婚の人物が亡くなった際、せめてあの世で結ばれるよう結婚した姿を描いた絵馬を収めるのです。あなたはこの土地の人ではありませんが、ご両親の希望により この土地の風習にのっとって弔われることになりました。耳かきはこの辺りで終わりにしましょう。ほら、体を起こしてご覧ください。
それまで薄暗かった社の中にほのかな明かりが灯ります。すると壁にいくつもの絵馬が奉納されている様子が浮かんできました。その中の一つに彼と私の姿が描かれたものもあります。絵馬師の書いたもう亡くなってしまった彼と架空の妻、それが私の正体です。あなた様はこれ以上お疲れになることも傷つけられることもありません。あなた様の心はその妻たる私がお守りしましょう。
いつか生まれ変わるその時まで共に幸せにあり続けましょう。私の旦那様。